呪いのアプリ。今年で大学2年になる A 子は、最近携帯をスマホに変えた。一人暮らしを始めたばかりの頃は、お金に余裕がなかったが、バイトを始めてから少しずつ貯金を貯めて、ようやく購入にこぎつけることができた。今までずっとガラケーだったため、嬉しさのあまりそれからは毎日携帯とにらめっこして過ごした。ネットを見たりツイッターでつぶやいたりと、スマホでできる機能は何でも試した。中でも A 子が最もハマったのはアプリだった。最近の流行りは、世間でまだ評価されていない有料アプリを探すこと。他の人よりも早く面白いアプリを見つけることは、A 子にとってこの上ない喜びであり、ここ最近の楽しみだった。そんなある日、A 子はいつものようにネットで無料アプリを探しているときに、あるサイトを見つけた。呪いのアプリ？何これ？面白そう。それは、とてもシンプルで質素なホームページで紹介されていた。アプリの紹介記事を読んでいくと、どうやらこのアプリは心霊現象体験風アプリというものらしい。簡単に説明すると、アプリを起動している間、その携帯に心霊現象が起こるというのだ。大の怖い話好きでもあった A 子は、迷わずダウンロードすることにした。ダウンロード終了後、すぐにアプリを開いてみる。画面には六角形の形に置かれた6本のろうそくと、その中心に見慣れた形の頭蓋骨が表示されていた。高鳴る胸を押さえながら、タッチと表示されたドクロマークに触れる。すると、ドクロの両目にそれぞれ O と N というアルファベットが浮かび上がった。え？何？これだけ？他の部分を触ってみたが、何も反応がない。どうやらアプリ自体はオンとオフの操作しかできないようだった。期待で膨らんでいた胸が一気にしぼんでいくのを感じながら、 A 子は携帯をベッドの上にひょいっと放り投げた。まあ無料だし大したことないのかな。自身もベッドにひょいっと飛び乗ると、バイト終わりで疲れていたこともあり、そのまま眠りについてしまった。聞き慣れない音楽が耳元で鳴っているのに気づき、A 子は目を覚ました。見ると、携帯からホラー系のドロドロとした雰囲気の着信音が鳴っている。こんな曲入れただろうか。あ、もしかして。確認するとメールが一件届いていた。差出人は呪いのアプリとなっている。へえ、すごい。メールなんて届くんだ。少しワクワクしながらメールを開いてみた。助けて。思わず笑ってしまった。そこまで期待していたわけではないが、まさかここまで微妙なものとは思っていなかった。まあ無料アプリなんて大体こんなものである。むしろ呪いの受信音までつけてくれたことを評価すべきであろうか。結局その日はそれ以降特に心霊現象なことも起こらず、至って普通の一日として終わった。しかし翌日からアプリはさまざまな心霊体験を起こし始めた。ある時は待ち受け画面が急に青白い女性の顔に変わり、またある時は突如謎の快音が携帯から鳴り響いた。 アプリを入れてから1週間が経つ頃には、非通知着信で謎の女からの電話がかかってくるほどであった。アプリの起こす心霊現象は日に日に強くなっていた。A子はとても興奮した。すごい、これは掘り出し物だ。ネットで調べてみてもこのアプリは全く知られていない。みんなが知らないすごいアプリを私は持っている。そう考えるだけで A 子の高揚感は高まっていった。だがそれもあまり長続きはしなかった。ある日 A 子はバイトから帰宅し、いつものようにそのままベッドに横になった。部屋の電気をつけたままうとうとしていると、突然それは鳴り響いた。
キャ
ー！女性のけたたましい悲鳴がすぐ近くで聞こえ、A 子はベッドから跳ねるように飛び起きた。寝ぼけまなこで周囲を見回したが、部屋には誰もいない。もしや、と思い携帯に目を向けると、着信ランプが光っていた。最悪、こんな着信音入れんなってんの。ブツブツ文句を言いながら携帯をチェックする。メールが一件届いていた。やっと見つけた。はいはい、と呆れ気味に携帯電話をオフにすると、同時に部屋の明かりが消えた。最初は停電か？と冷静な判断ができたが、すぐに考えなくていいような言葉が思い浮かんだ。タイミングが良すぎる。不意の寒気が A 子を襲った。嘘だ。そんなわけない。あれはただのアプリだ。本物の心霊現象が起こるはずない。目を閉じたまま必死に自分に言い聞かせていると、部屋の照明が再び灯った。周りを恐る恐る見回してみるが、特にこれといって変わった様子はない。ほっと一息ついてから左手に握っていた携帯に目を落とす。まあもう十分楽しんだしいいよね。誰にするでもない言い訳をつぶやいてから、 A 子は呪いのアプリを携帯から削除した。翌日、 A 子はバイトの休憩中に仲の良い同僚にアプリのことや昨日の出来事を話してみた。最初は、そんな高性能のアプリないっしょ、登録もないのになんでメールや電話が来るのよ、と笑われたが、 A 子がいたって真面目に話しているのが分かると真剣に聞いてくれた。ねえ、そのアプリってどんなサイトで見つけたの？同僚に聞かれ、ちょっと待ってと一言断ってから携帯であのサイトを探してみた。あれ？おかしいな。ネットで呪いのアプリについて検索してみたが、あのサイトが一向に見つからない。そういえば、ちょっと前にアプリの評判を見ようと思って調べた時も、全くと言っていいほどあのアプリの情報は見当たらなかった。てかさ、そのアプリダウンロードしたサイト、どうやって見つけたの？言われてすぐに2週間ほど前の自分の記憶を探ってみる。しかし、なぜかあのサイトを見つけた時のことが思い出せなかった。あんた、夢でも見てたんじゃないの？と冷やかされたのは悔しかったが、 A 子自身まるで悪い夢でも見ていたような気分だった。帰宅後、 A 子はいつも以上に疲れた気がしてベッドにどっさりと倒り込んだ。今日のバイトがラストまでだったというものもあるが、休憩中に話した件がずっと頭から離れられなかったのだ。時計の短針はすでに文字盤を一周し、 数字の1を指し示していた。夕食はもう済ませていたし、それほど空腹なわけでもなかったので、今日はもう寝ようかと考えていた時だった。携帯の着信音が鳴った。瞬時に、A 子の体は凍りついた。何も知らない人からしたら大したことのない着信音であっただろう。しかし、今携帯から流れてきたメロディーは、削除したはずのあのアプリで使われていた音楽だった。
嘘でしょ？
震える手で、携帯の画面を見る。メールが一件届いていた。後ろにいるよ。部屋の明かりが消えた。同じだ。昨日と全く同じことが起こっている。
どうして？アプリは削除したはずなのに。
あまりのことに頭が混乱しそうだったが、すぐに握りしめていた携帯が鋭い光を放っているのに気づいた。画面には見覚えのあるあのドクロのマークが映っていた。必死に電源を切ろうとしたが、どこを押しても何をやっても反応しない。
何なのよこれ。
泣きながら叫び声を上げたその時、後ろの甲で
キーッ
とドアが開く音がした。今 A 子は窓の方を向いている。後ろには玄関と、そこからリビングに続く廊下、あとトイレがある。廊下からリビングへの扉はいつも開けっぱなしだし、玄関のドアはあんな音で開いたりしない。A 子はゆっくりと後ろを振り返った。トイレのドアが開いていた。もちろん、開けっぱなしにした覚えなどない。体の震えが止まらなかった。目をそらしたいのに眼球は全く言うことを聞いてくれなかった。徐々に暗闇が目が慣れ始め、見たくもない廊下の様子が見え始めてきたとき、そいつは現れた。開かれたトイレの中から、女性の顔だけがゆっくりと姿を現した。最初の頃によく携帯電話に急に現れた青白い女性の顔だ。異様なのは、その顔が床から20センチ程度の高さから出てきたということだった。女はずるずると体を引きずるような音をさせながら少しずつその姿をあらわにした。それは A 子が今まで見てきた中で最も恐ろしい姿をしていた。首がおかしな方に曲がっている。左腕も普通では考えられない方面に曲がっている。右腕も両足もありえないような曲がり方をしている。一瞬でこの世のものではないということが理解できた。見つけた。青白い顔の女は逆さまの首をブラブラと揺らしながら徐々に A 子のいるベッドに近づいていった。 A 子に逃げ場はなかった。玄関は女の後ろにあったし、窓から逃げたくてもここはマンションの4階だ。どうすることもできない。青白い顔の女がずるずると床を這いずり、ゆっくりと近づいてくるのをただ見続けていることしかできなかった。
もうダメだ。
そう思ったとき、ふと握りしめていた携帯に目がいった。画面に映っているドコロのマークがうすらっと笑みを浮かべてこちらを見ている。この呪いのアプリを入れてから自分の周りで心霊現象が始まったんだ。それならば、もしかしたら。そう考えるや否や、急いで携帯のカバーを外した。裏面の蓋を外し、携帯の電池を力任せに外す。だが、画面のドクロは一向に消えない。
そんな、なんでよ。
そうこうしているうちに青白い顔の女はリビングの中まで入ってきていた。いけない、焦っている暇なんてない。 A 子は覚悟を決めると女のいる場所のすぐ横にある台所まで走った。 そして大きめのコップに水道水をあふれんばかりに入れると、持っていた携帯を勢いよく放り込んだ。
これでダメならもう諦めるしかない。
祈るように携帯画面を見つめていると、ふっとドクロのともに画面から光が消えた。
やった！
喜びの声を上げたその時、足元でゴトンという音がして、思わず下を向いてしまった。そこには背中が見えているのに、なぜか顔だけはまっすぐこちらを見上げている女の顔があった。女は A 子と目が合うと、にやりと不気味な笑みを迎えた。
捕まえた。
気がつくと A 子はベッドの上で倒れていた。朝日に照らされた自室の様子はいつもと何ら変わりのないように見える。もしかしたら全部悪い夢だったのではないか。そんな甘い考えが一瞬頭に浮かんだが、目に飛び込んできたあるものによって即座に砕け散った。ごくありふれた女子大生の部屋の中で、台所に置かれた水浸しの水没した携帯の入ったコップだけが異彩を放っていた。その日から A 子の周りでおかしな現象は起こらなくなった。さすがにあの事件のあった次の日は友達の家に泊めてもらったりもしたが、それから今日までの5日間、あの部屋に戻っても特に何も起きていない。問題があるとすれば携帯を壊してしまったことで、いろいろと連絡が取りづらくなったことぐらいだ。だがそれも今日までのことである。ついに新しい携帯を買ったのだ。さすがに以前の携帯に比べて一つ安いランクの機種を選ぶことになったが、背に腹は変えられない。急いで家に帰り、早速画面をつけてみた。至って平凡な壁紙とともに基本的なアプリが表示された。
もうおかしなアプリを入れんのはやめにしないとね。
自分に生かせるようにそうつぶやいた。
ん？
画面左上に謎の数字が現れたのに A 子は気づいた。
10？ 何の数字だろうこれ。
すると数字はいつの間にか30に変わっていた。
あ、これもしかして。
その時 A 子はふと嫌な予感がした。最近疲れているせいか、どうもすぐに悪い方へと考えがいってしまう。
まさかそんなはずないよね。
そう言っている間に数字はどんどん上昇していた。40、50。数字の上昇とともに A 子の不安も次第に高まっていく。
嘘だ、そんなわけない。
しかし言葉とは裏腹に、疑念はいつしか確信へと変わっていった。60、80。
やめて、やめてよ。
90。呪いのアプリダウンロードが完了いたしました。画面に無慈悲なメッセージが表示されると同時に、 A 子の背後でトイレのドアがキーという音を立てて開いた。